ね、山なんかそんなにもう2年ぐらいしか登ってないよね、こう若造が行ったら、その穴に落ちちゃうんじゃないかっていうことで、相当なハンターだったんですよね。まあ、僕もそれ分かってたんですけども、まあ、行ってみないといけないなと思って。
行ってみたら現実のところはどうだったの？
いやー、僕2回落ちかけましたね。
笑い事じゃないですよね。
もうこんなね、でっかい穴がありまして、でこう雪の上にはあるんですけれども、こう竹の竿みたいなポールを2メーターのポールを腰につけたんですよ、でそれでこうストップするっていう仕組みでつけてたんですけど、2回落ちかけたのはですね、これつけてる邪魔くさいんですよね。トイレ行きたいなと思ってこれを置いて行ったらスポッと落ちてですね気づいたらなんか目線がちょっと下がっていて、あれと思ったらあのリュックでこう止まってたとかで、よいちょっとこう出てみるとなんか深い穴が見えて、そういうのがいっぱいあるんですよ。
あ、やばいね。
やばかったです
ね。いや、山登るということは、はい、本当にリスクだよね。
リスクがすごいですね。
まずクレバスでしょ。
クレバス、
ね、何がある？寒さでしょ。
あと寒さ、まあそうですね、寒さありますね、まあでも寒さはこれはもうしょうがないものだと思っていくんですけど、あとはあの高山病ですね。
高山病、はい、
高山病はきついですね、やっぱりその4000メーターぐらいから大体なんです、富士山の頂上ぐらいから頭が痛いとかみんな言うんですけど、大体あの辺から高山病は出るんですけど、まずあの頭が痛いんですよね、でバファリンとか飲んでも効かないんですよ、すごい頭痛なんですよ、で頭痛がするだけならまだいいんですけど、次は吐き気なんですよね、もう吐いちゃうんですよね、で吐く次に来るのは今度方向感覚が狂ってきて、まっすぐ歩けないんですよ、歩いてでもなんか傾いてヨレヨレになったり、まあ、こうなるともう動けなくなっちゃうんですけど、でも一番怖いのは肺水腫という、肺に水が溜まって窒息する病気があるんですね、僕はこれに1回になったことがあって、あと脳水腫という脳が圧迫されるやつですね、これが一番怖いんですよね。で今までにもう高山病ではもう毎回苦しんできて、でも頭が痛かったり吐き気がしたりとか、で一番やっぱりまずかったのは肺水腫だったんですけど、南米の山でなったんですけれども、まず肺の奥がカラカラカラって音がなんですよ、で喘息みたいな感じなんですけど、でも自分は喘息じゃないんですよね、でもカラカラカラっていう音とともにこうやっぱ苦しいんですよね、呼吸がだんだんと、で寝るともっと苦しくなるんですよ、横になるとですね、でそうなったらもうおしまいでもう降りなきゃいけないんですよ、ヘリとかでなんかもうレスキューを呼んでですね、でも僕はその南米の山登った時にですね、まあ貧乏症だったと思うんですけども、やっぱりもう降りたらもう登らせてくれないもんなんで、最初になったら5800になったんですけど、そこから 500m 下げた5300のこれテントを張って3日間起き続けたんですよね。というのはあの単純に酸素を体に取り込めばいいじゃないかと思って、でそれでその3日間起きてですね、腹式呼吸やってたんですよ、そしたらあの治ったんですよね。
あ、そうなの？
はい、そんな感じでやったりとかして、高山病は大変ですね。
いやだけどその例えばさ、そのんまずいぞとか、まずいものがいっぱいあるわけじゃん、
はい、ありますね、
で普通なんか普通に例えば都会に生きてたら、まずいものってあまりないじゃない、
はいはい、
普通に生きてたら普通に生きていけるけど、でまずいものがいっぱいあるから、ものすごい研ぎ澄まされた感覚とか危険察知能力とか出てくるんじゃないの？
そうですね、下界では全くその察知力がないので、いろんな人に騙されちゃうんですけどまあ山では比較的働くのかなっていうのと、結構やっぱその危険を察知する能力ですごく重要だと思ったので、やっぱ執着を持たないことだなって感じしたんですよね。山に登るとやっぱ目標があって、何が何でも登ろうとするんですよね、お金もかかってますし、そうチャンスはないですし、もう全てをかけていくわけなんですよ、120% 以上信じられないような力が出るわけなんですよね、でところがその何が何でも登ろうとすればするほど、実はそれは山に対してなんかこう敵意じゃないですか、対抗するような感じになっていて、するとそのなんかその危険を察知するとかっていうのができなかったりとかする場合もあるんですよね。 なので僕は本当に登るには登るんですけども、まあ、登るというよりは登らせてもらうっていうような感覚でいこうと、あまり無理してないんですよ、なので、まあ、高山病で苦しんだりとか、いろんなことあるんですけども、結構降りたりとかするんですよね、天候が良くても、あなんか行かない方がいいなと思って、それで行かなかったら本当にそれが当たってたりとかっていうのが あるで、だいぶまあついてるというか、そんな感じですけれども、
予感みたいな
のがあるんですね。で
それに従っていくと、
はい、従って、はい、
うん、なるほど ね、 ね、僕あの目標って、はい、達成する能力より、はい、設定する能力の方が重要だと思うんですよ、はい、だからその達成した時みんなすごいって言うし、できないかなって言うけど、はい、結局できるように設定できたり、
はい、
できるものを設定したはい、ことが大切なのかなと思うんだけど、どういう感じで目標設定をされてるんですか？
僕はですね、そうですね、まあやはり僕がまず七大陸を登ってみたいなと思ったのはですね、うんうん、まあ、その北米の山を登った時に、うん、まあ、自分なんかまず殻みたいなのに破れて、
うん、
あ、地球というか世界ってこういう世界があるんだと思って、うんうん、で次に南米の山行った時に、うん、その北米と南米のもう山も違うし、うん、空気も違うし、全てが違ったんですよね、うん、なんか質感が、
うん、
で、まあ、その地球7つというか地球上その、うん、一体どうなってるのかって、その地球を感じながら山を登ってみたいなと思って、うん、で七大陸っていうのを持ったんですよね、うんうん、でも七大陸をやるには、うん、計算すると結構なお金がかかるわけなんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、でも自分はこれをやろうと思って、はい、で、まあ、みんなからは無理だって言われたんですけども、
うんうん、
まあまあ、名刺にも書いてる通りですね、はい、ほとんどこの名刺を渡すとですね、うんうん、この七大陸のチェックが入るんですけど、うん、後に引けないような状態に、
このいただいた名刺なんですけど、7つの山が書かれてます、はい、ソロチャレンジセブンセサミットということで、はい、7つの山があって、左側にはチェック項目があり、はい、今この赤いレテンがですね6つ入っておりますよね、はいはい、で最後残るところがエベレストということなんですが、これただ登頂成功されてるだけじゃなくて、グループではなく単独であると、あとは有酸素じゃなくて無酸素登頂されてるってことなんですけど、これちょっとグループと単独の違いって大きく言うと、さっき言われてたお話になりますよね。
でグループだと、うん、まあ、荷物を運んでくれる人とか、その食料を運んでくれる人、うん、酸素を運ぶ人とかいるんですけども、
うんうん、
なのであの最後の主役が登れるようにするんですよね、
うんうんうん、
例えば 2,3 人登れるためには30人とか40人ぐらいがついてあるんですけれども、
うんうん、
まあ、エベレストの場合はですね、
うん、
でもそれを全部自分で荷物を運んでいくっていう、
うん、
で単独の場合はそれは時間がかかるんですよね、
う
ん、だいたい65キロの荷物を1回では運べないので3回に分けるんですよ、
うん、
なので1日目はベースキャンプからキャンプ1に行って、
うん、
で翌日はキャンプ1からベースキャンプ1降りてきて、
うん、
で、残りの荷物を、キャンプ1にまた上げてっていう、これを繰り返していくんですね。でキャンプ1からキャンプ2、キャンプ2からキャンプ3っていうふうに行くわけなんですよ、それは相当な1ヶ月とか2ヶ月とかって時間かかるんですよ、
うんうん、
それをまだ時間がやっぱ長いっていう、
確かに、
のと、あとはその何かがあっても助けてくれる人がいないっていう、
うんうん、
そこですね。
それはなぜ選んでるの？
ああ、やっぱりですね、うん、あの一つやっぱ難しいからだと思うんですよね、
うんうん、
でやっぱりあの甘えがない世界というか、
うん、
もう本当にその山というか、
うん、
地球と僕しかいないっていう、なんかその世界がすごく好き で、うん、で、まあ、冒険家とか登山家ってみんなそうなんですけど、
はいはい、
あの簡単なことってやらないんですよね、
うんうんうん、
あの
そうだ
ね、みんななんか難しいことやろうとするんですけど、
うんうん、
やっぱりそういうなんか一つのなんか壁みたいのを設けて、
うん、
でそれでもうダメだったらまた降りてきて訓練し直していくっていう形で、もうあえて最初からできるって分かってることはやらないんですよね、
は
あ、山もいろんなルートあるんですけど、
は
あ、もうここは登れるって分かってることはやらないんですよ、
は
あ、それでみんな壁だったりとか、
は
あ、もうあえて行かなくてもいいようなところをみんな行くわけなんですよ、
ね、なるほど、
ね、その中で僕はそのあのやっぱりその人と登ってたら甘えてしまうので、
うんうん、
甘えっていうのはすごく山では危険だっていうのが分かったので、
うん、
でとにかくその甘えのない世界っていうか、その自分と山だけ の、 その世界ってい う、 こう難しいところに行ってみたいなと思って、
うん、はあ、そういう意味でいうとこの有酸素と無酸素もそうなのかな。
そうですね、
うん、
あの人間が登れる限界高度ってあって、ね、うん、それ約標高 7000m
なんです、ね、7000m、
でここから先はデッドゾーンって言われてまして、
うんうん、
もういるだけで危険だっていうことなんですよ。1日2日もいられないような世界なんですけども、
うんうんうんうん、
でそこに、本当は酸素がないと生きていけないわけなんですよね、
うんうん、
でそれを使わずに、登っていくっていうのをやってるわけなんですよね、うん、
それは何それは何なの？
ですね、まず一つがですね、はい、あの酸素ボンベが高かったっていうあれなんですけど 結構高いんですよ。1本あって4万円ぐらいするんで、はい、あれ 何本も必要なわけなんですよ、
ね、はいはい、
それがまあ高いし、でまあそれに頼らないで、はい、こう初めからこう無酸素で登れる体っていうか、
うん、
それを目指してみたいなと思ってやったんですよ、うん、
へえ。
でもやっぱ無酸素は大変ですね。
大変、
うんうん、まず体がですね動かないですよ、
うんうんうん、動かない、
体動かないですね。思ってた以上には全然動かないです。
え、どんな感じ？
もう全部がですね、うん、こう何をするにしてもこう面倒くさいというか、
うん、
もう力が3分の1程度しか出ないですよね、まあ、ああいう 8000m とかだと3分の1ぐらいの世界なので、うん、でこういう、こう水とかでも、うん、こう電池1本とかでもすごく重たく感じるんですよ、うん、軽いはずのものが全然持てないっていうか、それだけはまだいいんですけど、一番怖いのは凍傷になりやすいんですよね、
うんうんうん、
指先が。そうなんです、もう簡単に凍傷になっちゃうんですよ。
うわ、
みんなあそこでなんか凍傷になるっていうのは寒いからじゃないですよね、
うんうん、
みんなその寒さを保護するためにいろんなことを工夫していくんですけど、それでもなるっていうのは酸素は末端まで回らないんですよ、うん、
なるほど。
それで指先からどんどんどんどんこう壊死していくっていう感じで。
なるほどね、すごい世界ですね。
いや、
ああ
絶対やんない方がいいですと思うんですけど。
いや、すごい世界ですね。いや、僕はもうこの前
はい、
熱海で熱海合宿でご一緒させてもらって、はい、成功するためにはということで20カ条っていうお話しさせてもらったんですけど、はい、その中でお墓参りをすることっていう話も、
は
い、先ほど収録前に、
はい、
僕もそうなんですってお話しいただいたんですけど、はい、やっぱりなんていうの、自分の力以上の、いや、はい、以外の何かがある世界ですよね、
はい、いやものすごくそれがありますね、
はい、
もうだいぶああいう山の世界ってやっぱかなりそういう、まあ、スピリチュアルって変ですけど、はい、そういう世界で、
はい、
確かにその自分も頑張っているんですけども、うん、でも人間が自然に向かってなんかこう、うん、やっぱこう対抗していくというか、
うん、
そういうことでほとんど無理なんですよね、
うん、
やっぱりその山に生かされたりとか、うん、そういう宇宙のエネルギーとかそういうものがこないと登れなくて、
うん、
で僕は単独で登ってる理由がもう一つあるんですけれども、うん、それは。